こんにちは。経営コンテンツ、いやー、本当にすごい人気ですよね。
本当に世界中で韓国語や韓国文化を学びたいって方がすごく増えてますね。
そうなんですよ。そうなるとやっぱり専門的な質の高い韓国語教育者が必要になってくるわけで。
まさに、単に言葉を教えるだけじゃない、文化も伝えられる人が求められています。
そこで今日はですね、2026年に中央大学に新しくできる韓国語教育韓国文化専攻、これを深掘りたいと思います。
ああ、中央大学の新しい専攻ですね。これは注目ですね。
はい、大学の公式資料とか多言語対応のウェブサイトなんかを参考に、どんな専攻なのか見ていきましょう。
資料を見るとかなり意欲的というか、未来を見据えた目標を掲げているようです。
目標ですか？
要するに韓国語教育の専門性、それから韓国文化コンテンツの理解と企画力、そして AI 時代のデジタルスキル、この3つを融合させた人材を育てようと。
3の融合、教育、文化、それに AI ですか？
特に今後の韓国語教育には、K コンテンツみたいな文化的な魅力と AI みたいな技術の活用、この両方がもう不可欠だっていう強い問題意識があるみたいですね。
なるほど。それでカリキュラムはどうなってるんですか？4年間でその3つを全部学ぶって結構大変そうですが。
それがですね、非常に体系的に組まれてるんですよ。基礎固めから理論確立、実務深化、そして現場適用っていう、4段階のロードマップですね。
ほう、段階的に。
面白いのが、1年生の基礎固めからもう AI 活用が入ってくるんです。AI 活用韓国学基礎って銘打って、レポート書いたり発表したりするのに生成 AI を使う訓練から始めると。
1年生からですか？それはかなり思い切ってますね。
そうなんです。で、2年生で言語や文化の理論をしっかり学んで、3年生では教育法、つまり実際にどう教えるかのスキルと、K ドラマとかを教育にどう活用するかっていうコンテンツの専門性を深める。
ほうほう、教える技術とコンテンツ活用。
そして4年生で教育実習に出て、学んだことを現場で試して卒業に向けてポートフォリオを完成させるという流れですね。
なるほど。すごく実践的ですね。
理論と実践がしっかり組み合わさっている印象です。
じゃあ、どんな人がこの専攻に向いてるんでしょうか？
まとめると、まず言語と文化への強い関心と情熱があること、それから多様な人とのコミュニケーションが好きで、新しい技術、特に AI とかにも抵抗なく、むしろ積極的に学びたい人。あとは、学んだことを実際にやってみたいっていうその実践思考と、何か新しいものを作り出したいっていう創造性ですかね。
なるほど。情熱とコミュニケーション力、技術への興味、実践力、創造性。確かにそういう人が活躍できそうですね。そして卒業後の話ですが、やっぱり一番気になるのは資格ですよね。
そこが最大のポイントかもしれません。
韓国語教員の資格、あれって普通は？
そうなんです。通常、韓国語教員資格2級を取るには、大学院の修士課程に最低2年取って、さらに論文を書かないといけない。これが結構大変で。
ですよね。時間もお金もかかるし、すぐには先生になれない。
ところが、この専攻は、学部を卒業すれば、この韓国語教員資格2級の取得資格が得られるということなんです。
学部卒でですか？
これは本当に大きなメリットで、卒業してすぐに国内外で専門家として働ける道が開けるわけです。
それはすごい競争力になりますね。
間違いないですね。AI スキルや文化コンテンツの知識もあって、さらにこの国家資格まで持っているとなれば、引く手あまたでしょう。
卒業後の進路も教育分野だけじゃなくて、かなり広がりそうですね。
教育現場はもちろん、韓流コンテンツの企画会社とか、翻訳通訳、研究機関、公的機関など、多様な道が示されていますね。
そういえば、学内で他の専攻、例えば、韓流文化融合専攻とか、文化コンテンツ融合専攻みたいなのを、合わせて学ぶこともできるんですか？
そうですね。副専攻の制度を利用すれば、特に文化コンテンツ方面の専門性をさらに高めることも可能になると思います。その点も魅力ですね。
なるほど。専門性を深める選択肢もあると。いやー、今日は中央大学の新しい専攻について聞きましたけど、韓国語教育の未来を見据えたかなり戦略的なプログラムだなと感じました。
本当にそう思います。 特に学部卒で教員資格が取れるというのは、目指す人にとっては画期的でしょうね。
韓国語や文化が好きで、それを世界に伝えたい、あるいは教育と文化と技術の融合に興味があるという方には、今日の話すごく参考になったんじゃないでしょうか。
そうだと嬉しいですね。
最後に一つ、皆さんに問いかけです。AI が進化する中で、私たち人間教師の役割ってどうなっていくんでしょうね。知識を教えるだけじゃない、その文化のニュアンスを伝えたり、学習者と心でつながったりする、そういう部分がもっと大事になるんでしょうか。
あるいは、人気の K コンテンツを教育に使うとき、その文化的な側面とか、倫理的な配慮とか、どうバランスを取るべきか、これもこれから教育者が向き合っていくべき深い問いかもしれませんね。
どちらも大切な視点ですね。ぜひ皆さんも考えてみてください。本日の深掘りはここまでです。ありがとうございました。
ありがとうございました。